8月23日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。アメリカはアフガニスタンからの難民を一時的に収容する施設を韓国駐留アメリカ軍基地などに設置することを検討している模様です。韓国にアメリカモデルナ社のワクチン701万回分が近く到着する見込みです。アメリカ大リーグのトロントブルージェイズで活躍しているリュウヒャンジンがリーグ現在最多勝タイとなる12勝目を挙げました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。アメリカはアフガニスタン全土を武装勢力タリバンが掌握し、海外に脱出を図る難民が多数出ていることから、韓国などにあるアメリカ軍基地に難民を収容する計画を検討している模様です。アメリカの経済誌ウォールストリートジャーナルが現地時間の21日報じたところによりますと、アメリカは中東のカタールやバーレーン、ドイツにあるアメリカ軍基地がすでにアフガニスタンからの難民で過密になっていることから、それに続く一時収容先として韓国などのアメリカ軍基地を検討しているということです。収容先として検討しているのは韓国、日本、ドイツなどにあるアメリカ軍基地、アメリカ国内のバージニア州、インディアナ州、カリフォルニア州にある基地です。このうち韓国駐留アメリカ軍はまだ臨時の宿舎の準備などの指示は受けていないと話しています。アメリカはこれまで自国民を含めて合わせて1万7000人をアフガニスタンから避難させました。アフガニスタンではタリバンの統制が強まるにつれ、カブール国際空港の外で7人が死亡するなど状況がさらに悪化しています。これまでにアフガニスタンから逃れた人は推計で200万人とされ、アラブ首長国連邦、イラン、イギリスなどは難民を受け入れる意向を示していますが、ギリシャ、トルコ、パキスタンなどは難民流入に警戒感を示しています。またインドや中国も隣接する国にイスラム過激派のテロリストが流入する可能性があるとして警戒を強めています。韓国を訪れているアメリカのソン・キム北韓担当特別代表は23日、ノー・ギュド外交部韓半島平和交渉本部長と会談し、韓米合同軍事演習は定例の防衛的性格の演習だとした上で、アメリカは北韓を敵視する意図はないと述べました。ソン・キム代表は23日、ソウル市内のホテルで農本部長と会談した後会見し、現在実施中の韓米合同軍事演習は韓米両国の安全保障のため長期間続いてきた定例の防衛的性格を持つ演習だと説明しました。これは北韓が今月26日まで続く下半期の韓米合同軍事演習について侵略戦争演習として激しく非難したことを受けたものとみられます。またいつどこででも北韓の担当者と会談する意向があるとして対話の再開を呼びかけました。ソン・キム代表は北韓の反発にもかかわらず、アメリカの北韓に対する関与と柔軟姿勢を示したものとみられます。また農本部長が明らかにしたところによりますと、韓米両国は北韓の感染症対策、飲み水、衛生などへの支援、国際機関を通じた人道支援策についても議論したということです。韓国には今ロシアのモルグロフ外務次官も訪れていることから、韓米ロの3カ国間の協議も行われる見通しです。新型コロナウイルスのワクチン供給に支障が生じていたアメリカのモデルナ社が 今後2週間に701万回分のワクチンを韓国に供給することが分かりました。キム・ブギョン国務総理は22日、中央災害安全対策本部の会議で、モデルナ社が9月の最初の週までに701万回分のワクチンを韓国に供給する予定だと通知してきた。より多くのワクチンを少しでも早く確保し、全国民のワクチン接種に支障がないよう最善を尽くしたいと述べました。モデルナ社は生産体制を理由に8月のワクチン供給を当初予定していた半分以下に減らすと通知してきていましたが、韓国政府の代表団がこのほどアメリカのモデルナ本社を訪問して遺憾の意を表明し、迅速なワクチン供給と再発防止を求めました。新型コロナウイルスの感染者が23日新たに1418人確認されました。中央防疫対策本部によりますと、1日の新たな感染者数は土日で検査数が少なかったこともあって6日ぶりに1500人を下回りましたが、48日連続で1000人台を続けており、累計で23万7782人となりました。死者は7人増えて合わせて2222人になりました。また22日の1日の死者は新型コロナの第4波が流行して以降最も多い13人でした。これは今月19日と同じ死者の数です。またここ1週間の死者数はその前の週より 69% 増えて60人でした。そして22日の死者13人のうち40代と50代が半数を占めました。また20代の死者はこれまでに8人ですが、このうちの5人がここ1ヶ月の間に亡くなっていて、亡くなる人の年齢が低くなっています。これについて保健当局は22日、致死率は下がっているが感染者全体が増え続けていることから死者も増えている、ワクチン接種の効果が十分現れるまで広がりを最大限抑える努力が重要だと話しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
政府与党は来年度予算案を今年の当初予算に比べて 8% 増やすことを検討しています。企画財政部と与党共に民主党が22日発表したところによりますと、来年1月1日から始まる来年度予算案は今年の当初予算より 8% 台増額する方向で大詰めの調整を行っているということです。政府は与党との協議を経て来週中にも予算案を最終的に決め、来月初めに国会に提出する予定です。今年の当初予算は558兆ウォンでしたが、 8% 増額すれば602兆ウォンとなり、600兆ウォンを超える規模になります。来年度予算案は新型コロナウイルスの第4波が収まる兆しが見えないことから、小規模事業者の損失の補償など新型コロナワクチン関連予算を大幅に増やします。来年春の大統領選挙に向けて与野党の候補予定者は党内での動きを強めています。このうち共に民主党所属のイ・ジェミョン京畿道知事は22日、チョンラナムドの故金大中大統領の私邸をノムヨン政権の統一部長官だったイ・ジョンソク氏と共に訪れ、北韓の核問題の解決策として条件付きの制裁の緩和と段階的な非核化を合意と同時に履行する方式が必要だと述べました。そして今のムンジェイン政権を継承するもののより主体的になるとして、米朝首脳と直接会ってスピーディーに核問題の解決に臨むと述べました。また共に民主党前代表で元国務総理のイ・ナギョン氏は22日、チュンチョン道を回り ノムヤン元大統領の公約だった行政首都の移転をさらに進めるために、セジョン市に国会議事堂と大統領執務室を設置すると述べました。一方、最大野党国民の力のユン・ソンニョル前検察総長は言論仲裁法の改正案について批判しました。北韓は新型コロナウイルスのリアルタイム PCR 検査装置を独自に開発して使っている模様です。北韓の労働党機関紙労働新聞は23日、111号製作所と生物工学分院、採掘機械研究所の科学者たちが協力して、北韓で初めて世界レベルのリアルタイム PCR 検査装置を開発したと報じました。アメリカ大リーグトロントブルージェイズで活躍しているリュウヒョンジンが今シーズン12勝目を挙げ、大リーグ最多勝タイとなりました。リュウヒョンジンは韓国時間の22日、カナダのトロントのロザーズセンターで行われたデトロイトタイガース戦に先発登板し、7回を5安打無失点に抑えて好投しました。この試合ブルージェイズは3対0で勝って、リュウヒョンジンは今シーズン12勝目、平均自責点も 3.54 に下がりました。これでリュウヒョンジンはニューヨークヤンキースのゲリット・コール、オークランドアスレチックスのクリス・バシットと並んで大リーグ最多勝タイとなりました。以上、西友人がお伝えしました。